今日はこのところから裁いてはいけない、裁いてはいけないという題で、メッセージを取り継がせていただきます。これまでに私たちはキリストの愛の実践、キリストの愛の実践というテーマのもとでメッセージを8月中旬ぐらいですかね、から見てきています。隣人に対して愛を実践しようという時、私たちが決していけない、してはいけないことがありますね。それが今日のテキストで言われている裁くということ、他の人を裁く心を持ちながら同時に愛を実践していくことはできません。裁く心は互いの間に恐れや疑いを生じさせ、信頼関係を立て上げることをですね、妨げてしまいますよね。なぜ私たちは他の人を裁くのでしょうか。それは人の、その人の上辺を見ているからだ。イエス様おっしゃいました。上辺によって人を裁かないでと。こう言われたイエス様ご自身は決して人を そのようにですね、上辺で判断することをされず、また裁くこともありませんでした。ですから主はいつも愛に生きること、そこにフォーカスされていたということができると思うんですね。ヨハネ12章の47節にはこう書かれています。誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても、私はその人を裁きません。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たのですと。人を裁くということは、私たちが自分自身を正しい立場に置いて、そして他のその人をですね、罪あるものと決めつけることですよね。イエス様は時に律法学者やパリサイ人といったそのユダヤ教の専門の人たちにですね、厳しく接することがありましたが、それはなぜだったでしょうか。彼らっていうその律法学者パリサイ人っていう その彼らを一つの枠にこう区切ってっていうか入れて、こうイエス様を厳しくされたんではないんですよね。彼らがその神様の律法、神様にこう義務的に従うというか、行い的に従うことによって、自分自身を神様の前に正しいもの、絶対的にこう正しいものとして、律法を守れない、そのような生き方のできない人々を罪人としてですね、こう見下していたというか、裁いていたからですね。この彼らのこの神様の前でのこう偽善をイエス様は責められたわけです。神様の前に行いによって義とされる人は一人もいません。この世の中にどれだけ私は素晴らしい生き方をしていると言っても、一度も、ね、間違いをしたことがない、ね、失敗をしたことがないっていう人はいないと思うんですね。いや、いません。すべての人が神様の前には罪人です。ですからイエス様はその彼らのこの今言いました律法学者やパリサイ人のその偽善、いや私は正しい、こんなことをしてますよ、私はこんなように、ね、神の律法を守って生きてますよというその偽善、また他の人をその上から見てですね、裁いているその彼らのその偽善をですね、その偽りの心を強くイエス様は責めたわけですね。ですからこのことはもちろん彼らに対してだけ、私たちまあそういう人たちはダメだよなではなくって、その彼らだけに言われたことではなくて、私たちのうちにもそのような偽りの心が生じるときに主は私たちを責められるんです。今日のテキストの3節をもう一度見てみましょう。イエス様はこうおっしゃいました。なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。針とは大きな材木のことですね。横木、材木のことです。まあ、塵というのはもう、ほこりみたいなもんですよね。なぜイエス様はここで塵という表現を使われたのでしょうか。まあ、塵とは本当にもう小さいものですよね。塵も積もれば山となるってありますけれども、塵がそれ自体、その一つ自体、一つあるだけでは、まあ、私たちの目にはそう見えないわけですよね。塵というものは。で、どうしたら他の人の目 他の人の目のうちにある目の中にあるその塵に私たちは気づくでしょうか。ねえ、どうやったら気づくでしょうか。それはその相手、その人のことをじっと見つめるときですよね。見続ける、その人をじっと見るとね、あ、ここにこんなのか、あそこにこんなのか見えてくるわけじゃないですか。ずっと見続ける、つまりこれは何かゴミがついてるとかそういうことではないですよ。その人の言葉、外に出てきた言葉、まあもちろん大事ですけどね、言葉やその時のこう態度行動といったその底だけを見てね、その背後のその人の心とかそういうのを見ないで、そこだけを見て、外に出てきたものだけを、表面的なことを見て、あの人はこう言った、あの人はこんなことをしたって言って、そこばっかしずっと見続けることによって、私たちはその人を裁いてしまうっていうんです。イエス様は私たちが他の人を裁くのは自分の目の中にある針、材木、大きなその横木を見ないで他の人ばかり見ているからだとおっしゃるんですね。また他の人を見るときに自分の測り方、自分の測りでその人を測ろうとする、自分の基準を持ってきてその人を測ろうとするから裁いてしまうんだと。もしそのように他者を裁くなら、他者を裁く私たちもあなたもまた同じように裁かれると主はおっしゃるんですね。注意をされています。皆さんの中に他の人に、あ、自分は裁かれてるなって、あの人自分のことなんかね判断して、こんな人だあんな人だってね、こう言われる、それを知ったとして、あ、嬉しいなって、心から嬉しいなってね思う人って いませんよね。裁かれて嬉しい人っていないと思うんですね。あなたのことをあまり知らない人があなたのその時の出てきた言葉とか態度とかその行動といったそのことだけを取り上げて、あなたという人はこんな人だって判断し、測ってですよ、裁くとしたらどうでしょうか。ね、私のこと何も知らないくせにあなた、ね、そういうあなたはどうかって言いたくなりますよね。そういうあなたはどうかってかな、大体ついてくると思いますよ。そういうあなたはね、どんな素晴らしいんだって、そういうことですよね。イエス様は私たちに裁かれないためにあなたも裁いてはいけないよとおっしゃいました。私たち自身は本来ですね、もともと裁く側の人ではありません。まあ、そういうふうに置きたいんですけれどね、私が裁く側に立ちたいんでしょうけども、裁く側ではありません。私たちは皆神様の前に裁かれる存在です。そんな自分の姿を忘れて、自分をいかにも正しいものとし、他者を裁くとき、神様は私たちに自分の目の中にある針を、その材木を、大きなそれをまず取り除けなさいよとおっしゃるんですね。まあ、どうぞイメージしてみてください。罪を犯して、その牢屋、刑務所に入れられた受刑者たちがお互いの罪をですね比べ合って、自分は他のやつらよりマシだと、ね、本当は反対のこともあるかもしれないですね。俺はこれだけやったから、お前らはまだまだ甘いみたいな感じのこともあるかもしれないですけども、でもそれをですね、自分は他の人よりも良い人間だと、あんなやつらと一緒にされては困るといったところで、彼らのうちに何の違いがあるでしょうか。同じ犯罪者という意味で、そういう立場で皆何ら変わりがないのではないかと思うんですね。それなのに自分のことは棚に上げて横に置いて、自分のその罪人としての姿を忘れて、あの人はこうだ、この人はこうだって他者を裁く人は一体何者なのか。イエス様は、まずあなた方は自分の目から針を取り除けなさいとおっしゃるんです。どうしたら私たちは自分のうちにあるその針、まあ、偏見的な目とでもね、いろんな言い方ができると思うんですが、裁く心、そういったものを取り除けることができるのでしょうか。鏡を見ることですね。塵ではないですね。私たちのうちには針があると主はおっしゃるんですが、まあ、私たち普段から、皆さん今朝ここに来るまで何度鏡を見ましたか。 洗面所でもね、まあ男性と女性は多少違うかもしれません。車の中でも見なかったですか、ね、ここに来てお手洗いに行っても見ませんでした。もういろんなところに鏡があるのでね、よく見ますよね。でやっぱし見るときには多少ね、どっかなんかほこりがついてないか何かないかって言ってやっぱりチェックしますよね。そういう意味で私たちは外側の身だしなみはその鏡とかを見て整えるわけですけれども、私たちの心はどうやって映し出すでしょうか。私たちの心、外側を装うことはいくらでもできますけれども、その心は皆さんどのようにして映し出して自分の姿を見ておられるでしょうか。チェックしておられるでしょうか。聖書は言うんですね、キリストの霊、キリストの御霊と御言葉、聖書を通して神の生きた言葉を通してあなた自身を見なさいって。ただあこういう聖書にこういうことが書いてある、ね、あじゃあそれをあいい言葉を知ったとかそういうものではなくて、聖書を通して自分の姿を見なさいって、ね、神様はそのことを私たちがですね、自分の本当の姿、ね、自分の心にある他の人には見えない、でも自分のうちに確かにあるこういうその醜い姿、人を裁くような心、そういったものを私自身がそれに気づくことができるように、どうぞ神様、私の心をこうその姿を見せてくださいって求めていくときに、神の霊、聖霊と御言葉がそれを見せてください、分からせてくださるんですよね。そこから自分の内にある針を取り除くということが始まると思うんです。これ完成ではないですよ。自分の姿を見たら大体は、ね、自分はこんなに、ね、他の人を裁いている、自分の内にはこんな思いがあった、そういうふうに気づかされますから、決してそこで完成ではないですよね。そこから取り除く作業が始まっていくわけですけれども、ですから私たちいつでも主の前にへり下る必要があるんです。神様は置いて私から出発してしまうと自分の姿が見えなくなる。でも神様の前にへり下る、謙遜になって出ていくときに神様ご自身が私たちの姿を見せてくださるわけです。自分の心が高ぶって他者を裁いてしまうことがないように、そして、その自分のためにもまた隣人のためにも祈っていく、そういう生き方が神様の前にへり下っていくところから始まっていくんですよね。隣人に対する愛の実践、この全部のテーマは愛の実践ですよ。イエス様の愛を私たち受けた者が手渡していく、私もそこに生きてそれを手渡していくっていう生き方なわけですけれども、そこにつながるわけですけれども、そういった祈り、自分の姿を知り、ね、主の前に本当にその高ぶりを覚えることのないように祈り始める、そこから愛の実践はスタートしていくのではないでしょうか。今日あなたは自分の内にある針が見えていますか？他の人の塵ばかりが気になって仕方がない、ね、あの人もこの人もこんなところがあってそればかりが気になって、自分の姿が見えなくなっているということはないでしょうか。あなたが他者を裁くなら、あなた自身も必ず同じように裁かれます。あなたが測ったその計り、その通りにあなたも計られ裁かれます。神の子供とされた私たちが互いに裁き合う姿を見られるとき、神様はどれだけ悲しんでおられるでしょうか。私の子供はまだ小さいので、そんな喧嘩とかそういうのはないまだないですけれども、でも、ね、この世でも、ね、肉親同士がですよ、憎み合い、ね、裁き合い、傷つけ合う姿っていうのはありますよね。愛し合うべき兄弟姉妹、愛し合うべき家族なのに、それがお互いに裁き合って互いに苦しめ合うほど、まあ親だとしたらですよ、それを心痛いですよね。時に喧嘩するぐらいならいいですよ。でもずっと憎み合う、裁き合う、ね、そういう姿っていうのは親の心を痛めますよね。神様も同じですよ。私たちを本当にイエス様を通してね、私たちを救ってくださった神様、 が私たちを神の子供としてくれたわけですけれども、その私たちをが本当にそういう姿があるときに神様は悲しんでおられるわけです。神様は私たちの心に助け主、私たちのその弱い心を助けるために与えてくれた聖霊、この聖霊を神様が私たちに与えてくださったのは、注いでくださっているのは、私たちがそうやって互いに裁き合うためではなくて、互いに受け入れ合う、その弱さ欠けを受け入れ合い、そして補い合うためです。私たちはここでイエス様が兄弟という言葉を使って、このことをこの信仰の家族に向けて語っておられることに心を留めたいと思うんですね。もちろん信仰者がまだね、イエスさんも知らない人々を、あの人はこんなことをしてる、この人はこんな人だって言って裁いていては、もう全然もう福音を、イエス様の良い福音をですね、伝えていくことはできないわけですけれども、だからそういう意味では全ての人に対して主はおっしゃっておられるんですが、しかし特に信仰の家族ということに焦点を当てるなら、その中にはその同じ信仰を持つといっても、ね、その信仰が強い人もいたら弱い人もいるわけですよね。そのことをいつも私たちは覚えておかなくてはいけない、まあ、英語にはちょっとないんですが、ある韓国の牧師がね、日本が韓国を統治してた時にね、その神社参拝するように神社にね行って、こうね天皇を拝むようにって言われた時に、やっぱりそれを恐れてね、迫害を恐れてそれをこうしてしまった人たちもいるわけです。クリスチャンでも牧師でもいるわけですね。でね、その戦争が終わった後にそれをしなかった、迫害に耐えた人たちが、それをした人たちをね、あの人たちはそうやって恐れてね、そうやって、まあ、日本で言うのは踏み絵とかみたいなもんですよね。そうやって神社参拝したんだってね、天皇拝んだんだみたいにして、こう高ぶるっていうか裁くようにして言って、私はその牧師がね、それは正しい姿ではない、そういうその人たちも結局は神様の前にその心は喜ばれない、ね、その弱かった、もちろんね、その恐れてね、主は恐れるなっておっしゃるわけですから、恐れてそうやって、ね、甘んじる、その信仰を捨ててみたいなのは主は喜ばれないと思うんですが、私はこんな信仰がありますよって、私はこんなクリスチャンですよ、こんな生活をしてって言って他の人を裁いてる姿、そこには主の愛はないのではないかって、そういう話を聞いたことがあるんですが、私たちも常に両方の危険性があるわけですよね。自分の信仰はいつもチャレンジを受けます、またそれと同じように他の人もチャレンジを受けるわけですから、そう見た時に私たちは裁いてはいけない、励ます、信仰の家族の中にはその信仰を強く持てる人もいたら、まだこうね、これから成長していく弱い人もいる、そのことを常にこう私たちは心に覚えていく必要があると思うんですね。特に神様はこうやっておっしゃるんです。ローマ書の14章1節から4節のところ、あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけません。何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。まあ、ここでは食事のこと、食べ物のことからそういうことを主はおっしゃるわけですけれども、イエス様は信仰の弱い人を受け入れなさいと私たちに語っておられます。そして今読みました3節後半から4節にかけて、その理由っていうのを主はおっしゃるわけです。つまり私たちが信仰の弱いものを受け入れるのは、神様ご自身がその人を受け入れてくださったから、神様がもうすでにその人を受け入れてくださったから、その人をあなたも受け入れなさいよと主はおっしゃるんです。またこのそのことというのは、その人の主人が神様であって、 あなたではない。神様がその人の主人であって、その人は神様に仕えるしもべだ。ですからそのしもべが倒れるのも立つのも倒れるのも主人である神様の御心次第なんだ。そして主はご自分の愛するしもべが立つことを望んでおられる。望むだけではなくって、主には彼を立たせることができるので、その主のしもべは立つんだっておっしゃるわけですね。私たちは皆信仰によって同じように主のしもべとされます。またされました。私たちはどこまで行っても主に仕えるもの、神様のしもべであって、主と同じように他のしもべを裁くものではありません。裁く立場にはありません。それどころか神様、主ご自身が自分自身がこの神様に裁かれないために、主の前に憐れみを請う立場です。全ての人ですよ。いや、もう私はもう許されたから、もう私は主と同じ裁く立場だっていう人はいないって。救いはもうすでにスタートしたけれども、まだ完成してない。その救いを全うするために、いつも主の前にへりくだりなさい。憐れみ深い主はあなたに憐れみを施してください。ですから主ご自身がしもべが立つこと、ご自分のしもべが立つことを望んでおられるのに、他のしもべがこのしもべを倒れることを倒れさせようとするということは決してあってはいけないわけです。あの人はこの人はね、信仰って言っても結局あの人はこの人はって言ってはいけないわけです。もう主の家族であり、主のしもべ、そのしもべに対して私たちは同じしもべである私たちは裁いてはいけないと主はおっしゃるんですね。もし他のしもべを倒れさすようなことがあったら、故意に他のしもべをその裁いてですね、倒れさすようなことがあったら、その人は当然主からの裁きを招かれることはできないと思うんですね。皆さん、私たちは互いに裁くためではなくて、受け入れ合うために、忍耐の限り、忍耐が必要ですよ、忍耐の限りを尽くして互いに愛し合うために、神様によって召し出されました。ですから私たちのその心をですね、兄弟姉妹を裁くことにではなくって、愛していくことに定めていこうではありませんか。たとえ隣人を愛することに難しさを覚えるようなことがあっても、ね、もうそれはもう分かりますよね。配偶者にしても家族にしても、ね、愛することが難しいなって思うことはいくらでもあります。けれどもそのようなことがあっても、サタンの誘惑に乗って自分を絶対的に正しい立場に置いて相手を裁くようなことはあってはいけない。主の前にいつもへりくだらなくてはいけない。人の前ではなくて、本当にこの神様の前で自分自身の姿を確認する、憐れみの必要な罪人である、またその私に憐れみを、愛と憐れみの眼差しを持って接してくださるお方、この方によって私は立ってるんだ。そこに立つことによって、私たちも主と同じように他者を見ることができるよう、主の霊によって自分自身をですね、作り変えていただこうではありませんか。終わりの日には皆が同じように主の裁きの前に立たされます。その時に、あの人がどうか、あの人はこうだ、ね、この人はどうだ、ね、ということや、自分は誰々よりもマシな生き方をしてきた、あの人たちよりも私はそれよりもいい人間だ、そう言って主張することは、神様の前には何のこう言い訳、申し開きにもなりません。いや、あなたはどうだって、あなた自身は他の人と比べての私ではなくって、私、神様の私の前でのあなたはどうなのかって、私たち一人一人に主は問われます。その時、神様のその恐ろしい裁きから私たちを救ってくれるのは、そういった言い訳や、ね、その自称義人、自分で、そうやって自称で、主張することではなくって、イエス・キリストです。 救い主であるイエス・キリスト、私たちを裁かない、私たちを裁くためではなくて救うために来たとおっしゃった主、そしてご自身を十字架に捧げられた、私たちの裁きをもうすでにご自身が受けてくださることにより、もう私たちの裁きを取り除いてくださった主が私たちをその大いなる神様の裁きから守ってくださるんです。神様は問われます。私たちがこの主に対してあなたのために死んだ、あなたのために苦しみにあった、あなたのために鞭打たれ、あなたのために血を流し、あなたのために身を裂かれてくださったその主に対して、あなたはどのような信仰を持って、この方とこの方の霊である御霊とこの御言葉、聖書の御言葉に従ってこの地上の生涯をどのように歩んできたかと主は、神様は問われます。いかがでしょうか。今日あなたはイエス様と共に歩んでおられるでしょうか。あなたの人生はあなたが一人で歩んでいるというものになっていないでしょうか。イエス様は私のもとに来なさい、私と一緒に歩こうよ、私があなたを守るよと、そのように私たちを今日も招いていてくださいます。お互いにそのお互いの塵、小さなものにばっかり目を留めてですね、裁き合う、その私たちではなくって、本当にそれを横に置いて、共に信仰の創始者であり完成者であるイエス様をですね、仰ぎ見ることによって愛を手渡していく、愛を実践していく、お互いとさせていただこうではありませんか。祝福をお祈りいたします。愛する天のお父様、皆をあがめます。裁いてはいけないと、今日この御言葉は本当に私たちの心に重く語りかけてくるものです。私たちはつい自分自身をその姿を忘れて、他の人に目を留めて、あの人はどうとか、この人はどうとか、そういったことに力を、また時間を注いでしまうことがあります。どうぞお許しください。本当にそのすべてを、その心の内側のすべてを知っておられる神様、あなたはそのような私たちをも裁かずに、ご自身のもとに来て、あなたの目を持って、あなた目から針を取り除き、あなたの愛の眼差しを持って出ていくようにと、私たちを今日招いていてくださっていること、もうすでに私たちの罪を、私たちがあなたにその許しを請う前から、もうすでに私はあなたを許していると、その許しを宣言してくださるあなたに心から感謝をいたします。どうぞ本当にその裁く、人を裁くような心が私たちの心を支配しようとするとき、どうぞ主を助けてください。どうぞその目をあなたへと向けさせてください。どうぞ聖霊様、また御言葉を持って、どうぞ私たちの心をあなたへと向けてくださるように、イエス様が本当にそのご自身を裁くものに対しても、主は愛の眼差し、憐れみを持って接しられたように、私たち自身も本当にその愛を持って人々に主の愛を手渡していくものとなれますように、どうぞ主よ、私たち自身を作り変えてください。どうぞ心にある、目の内にあるその針を取り除けることができますように、どうぞ神様助けてください。この新しい1週間も本当にそのようなマイナスの生き方ではなく、プラスの生き方、主にあって喜び感謝し、お互いに助け合い、支え合い、励まし合い、祈り合う、そのような共同体と私たちをさせてくださるように、立て上げてくださるように、主をお願いをいたします。信じ感謝をし、皆さんの今週の歩みのうちに祝福を祈りつつ、この祈りを愛する主イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。